本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のエペソ人への手紙の6章の10から13節をお読みいたします。新約聖書エペソ人への手紙6章10から13節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。本日はこの箇所より、恐れとの戦い、神の武具を身につけるとはと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。皆さんご存知のように、今日は修養会の1日目です。で、今日のテーマは修養会のテーマは恐れとの戦い、神の武具を身につけるとはっていうのが、1日目のメッセージで、で明日そのショートメッセージを持って、その、まあ、何でしょう、次の節ですかね、14節から17節も見たいと思ってます。もし、2日目、参加できなかった参加できないけれども次のメッセージを聞きたいという方がいらっしゃれば私に、何でしょう、言ってください。原稿をお渡しすることもできます。
As you all know, we're going to do a retreat today on the battle, our battle with fear, how to put on the armor of God. And we're going to do the first message today from verses 10 to 13, but I think we'll have the next message from verses 14 to 17. If you want the manuscript for that, please let me know.
そしてローラ・パーカー宣教師も本当に素晴らしい証し、これに基づいて、素晴らしい証しを用意していますので、その原稿ももし、欲しければ、私に、言ってください。
And Laura, missionary Laura Parker also prepared a wonderful testimony on this specific passage as well. So if you want that manuscript, please let me know.
はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちをここの場に招いてくださって、あなたの御言葉を私たちに語ってくださって、心から感謝します。どうか神様、私が、あなたの御言葉を語ることができますように、どうか私の口を清めてください。そして自分たちの恐れと戦います、どうか神様、それ神様の御言葉に従って自分たちの恐れと戦うことができるように、どうか私たちを 強めてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、子どもたちにいつも質問してますけれども、今日の質問は、自分にとって一番怖いものですかね、一番怖いものは何ですかと。そして怖いとき、どのように勇気を持ってその怖い気持ちと戦いますか。まあ、怖いことあれば、その怖い気持ちとどういうふうに戦っているか。一つ例をちょっと言いますね。ある夜、お風呂の時間でしたと。で、娘がちょっと今日お風呂に入れないと、まあ、お母さんに言いました。で、お母さんが どうしてっていう、まあ、質問があって、まあ、暗いから怖いと答えました。え、どうして急に怖くなったのと聞いたら、お化けがいるかもしれないと娘が言うと、お母さんが、え、お化けとママどっちが怖い、さっさと言ってくださいって言ったんですね。あ、皆さん安心してください。妻と娘の許可取りました。大丈夫ですよ、はい。まあ、つまり自分の怖い気持ちを、まあ、乗り越えるためにはもっと怖い存在を探す必要があるんですね。それがある意味自分の怖さとの戦い方なんですね。まあ、3歳の息子が、まあ、最近言うのは、お化けは怖いけどイエス様がパンチするから大丈夫みたいな、 まあ、そのこ、まあ、その一言で今日のメッセージなんですけど、今回の修行会では自分の心の内にある恐れとどう戦うかを学びます。私たちの敵であるサタンは、まあ、悪霊や力のあるものを使っていろんな怖いことを私たちに仕掛けてきます。しかし先ほど私たちが読んだ箇所ではパウロは私たちにこう言ってるんですね。怖い悪質なサタンと死からよみがえられて全てを ご支配されるイエス様の偉大な力とどっちが怖いの。さっさとイエス様からいただいた最高の神の武具を身につけてイエス様の後ろに隠れて戦いなさいって言ってるんですよ。本日の聖書箇所から、まあ、聖書全体を見ながら恐れとの戦いについて4つの点ですね、4つの点を今日見ていきたいと思います。まず1点目ですね。自分の恐れを乗り越えることはこう大事です。恐れをなくすことではなく正しく恐れることなんですね。恐れをなくすことではなく正しく恐れることです。まあ、恐れっていうのはいろんな形があります。例えば、まあ、恐れが爆発するような、まあ、パニック、怒りもありますし、まあ、心の中に、まあ、潜んでる、まあ、じわじわと出てくる不安や心配、どちらも恐れです。経済的に自分の家族を支えられない、または自分がやりたいことができない恐れ、楽しむことができない、ああそれやりたかったなっていう恐れ、一人になってしまう恐れ、自分または愛する人が想像を超える身体的な精神的な苦しみを経験する恐れ、独身として夫婦として家族として自分が思い描いていたような人生を経験することはできない、そういう恐れ。まあ今私たちは何を恐れているのでしょうか。ちょっと考えてみてください。まあ目に見える分かりやすい恐れは先ほど言いましたけれども、目には見えないけれども根深い恐れもあります。まあ、社会的に歴史的に見るといろんな恐れが、何々主義ってあるんですけれども、それもある恐れに根付いてるんですね。例えば大事な何かが変わるのを恐れるのは保守主義ですね。変化を恐れてるのは保守主義。変化しないことで大事な何かを衰えさせてしまう恐れっていうのは革新主義、変えていこう。自分の自由が失われることを恐れるのは個人主義、または和と秩序が保たれてないことを恐れるのが集団主義。まあ、もっと身近な例えで言うと、自分が失敗することや間違うこと、負けることや十分ではないことを恐れることは罪悪感、劣等感、また周りの人から笑われたりバカにされたり見下されることを恐れることは恥。自分が愛されてないことや周りの人が自分を見てくれてないことは孤独感。それ全部恐れなんですね。今私たちが今最も恐れている見えないものは何でしょうか。まあ、このように恐れを具体的に挙げてみると、恐れることは悪いことではないんですよ。もう一回言いますよ。恐れることは悪いことではないんです。むしろ恐れは自分の身を守ることに必要なものであり、恐れることによって人は成長することです。それは否定しません。例えば、だけど恐れないこともいろんな、何でしょう、危険なことがあります。例えば、親の注意をもう恐れず、車も恐れず、自分が怪我することも恐れないで横断歩道を渡るような子供は、勇気があるとは言えませんよね。まあ、聖書では恐れのない人は未熟なんですよ。恐れないのない人は傲慢なんです。恐れのない人は愚かと聖書が書いてあります。まあ、そう考えると恐れを乗り越えることは恐れをなくすことではない、それは言えます。恐れを乗り越えることはなくすこと、恐れをなくすことではないと、皆さんはっきりそこをインプットしてくださいね。しかし誰でも、まあ、悪い恐れが存在することも知ってますよね。悪い恐れは不安、
弱さ、麻痺、怒り、ストレス、パニック、暴言っていうのは実は恐れから来てるんですね。暴力も恐れから来てるんです。死などをもたらすんですよ。しかし良い恐れって悪のことをもたらす。聞き起こし、例えば強さ、冷静さ、勇気、平安、喜び、バイタリティ、命そのものっていうのは良い恐れから来るんですね。例えば東日本大震災で亡くなった防災対策、防災対策庁舎で働いていた遠藤美希さんの勇気ある行動について皆さん聞いたことがあるかもしれません。自分が避難するよりも自分の24歳の命をかけて防災無線のマイクを握って逃げてくださいと津波に飲み込まれるまで避難を呼びかけ続けた方なんですけれども、その時彼女も自分も溺れてしまうこと、婚約者と結婚できないこと、自分が思い描いていた人生を送ることもできないという恐れが当然あったでしょうが、何千人の命が失われることをもっと恐れ、命を懸けて自分の仕事を果たされた方だと思います。勇気、大きさ、強さというのは、様々な恐れの中で最も正しい、最もいい何かを恐れることを、選ぶことだと思います。ノンクリスチャンでも、クリスチャンでもそれは全員入れると思うんですね。つまり恐れっていうのは愛とも非常に似てるものだと思うんですね。愛すること自体が良いものなのではなく、何を愛しどのように愛するかが全てなんです。例えば人を殺すことを愛することや歪んだ形で子供を愛することはもう悪であることは誰も否定しないでしょう。同じように恐れること自体は悪いものではないんですよ。何を恐れているのか、どのように恐れているのか、それが全てなんです。それではじゃあ正しい恐れっていうのは何でしょうか。聖書には正しく恐れることについてものガイドブックのような本があるんですけれども、それ箴言なんですね。で、その箴言からいくつか引用しますけれども、主を恐れることは知識の始めと。死を恐れることは命の泉、死の罠から離れさせる。わずかなものを持って死を恐れることは、豊かな財宝を持って混乱するよりもいいと。心の内で罪人を羨んではならない。いつもただ死を恐れていいよ。恐れていいよ。死を恐れることっていうのは、死を恐れることによって、知恵、正義、平安、謙遜、安心、喜び、感謝をもたらす。ですね、つまり恐れを乗り越えるとは、恐れをなくすことではなく正しく主を恐れることなんですね。皆さんよく教会来てると思うんですけれども、それを聞いたとしても、それは知ってますよと、何の助けになりませんって、まだ恐れてますって思うかもしれません。ですから2つ目のポイントです。2つ目のポイント、強く大きくなるとは自然に湧いてくる感情ではないんです。恐れと戦うことを決心することです。もう一回言います。強く大きくなるとは自然に湧いてくる感情を待つのではなく、恐れと戦うことも決めるんですよ。もうここで戦います。まず言えることは、私たちが恐れを感じるのはもう当たり前のことです。私たちは恐れを感じることは何でしょう、止められません。人間としては恐れを感じることっていうのは自然で、ある意味いいことなんですね。しかし何を恐れるべきかを選ぶ必要があります。そして選んでることを、一番明らかにしているのは私たちの行動で分かります。例えば民数記で、12人の偵察隊が約束の地を、偵察したとき、その12人全員がカナンの、巨人の強さを見て恐れを感じたと思います。恐れを感じなかったらそれはもう愚かさですよね。はい。で、そのうちの2人は、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができますと、主の強さを恐れながら、再び選びました。残りの10人は、あの民のところには攻め上れない、
あの民は私たちより強いと登らないことを選んだんですね。そしてそれだけではありません。カナン人を恐れ続けて、私たちの目には私たちがバッタのように見えたし、
彼らの目にはにもそう見えただろうと、まあ、民に言って、民をパニックに陥れ、恐れた民は最終的に神様にこう言ったんですね。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方がいい。我々にとってよくはないか。さあ我々は頭を独り立ててエジプトに帰ろう。言ってることはいいことですよね。だから神様はそれを聞いて、あ、状況が状況だから、まあ、そのように怖がるのはしょうがないな、そうだよね、自然だよねっておっしゃいましたか。そういう、とんでもないです。神様はパニックに陥って民が反逆を選んだと受けられました。要するに、恐れは自然に湧いてくる気持ちではなく、どの恐れに聞き従うかという決断なんです。でそれを聞いて、まあそれは分かるんですけど、難しいんですよっていう、まあ本日の箇所は、私たちに主にあってその滞納の力によって強められなさいと命じています。よく教会の中で大きくあれ強くあれという聖句をよく聞きますが、文脈をよく読むとそこには具体的な意味があります。それはリスクを取りなさいとか、怖がってはならないとか、勇敢になりなさいという意味ではないんですよ。ヨシュア一章七節では具体的に定義を書いてあるんですよ。ただ強くあれ、大きくあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた立法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならないと書いてあるんですね。つまり、怖がったとき、恐れを感じたときに聖書を読みなさいっていうことですね。つまり、主の力を恐れ敬い、主の命令を聞き信頼し従うことが聖書の大きさ、強さ、勇敢さなんです。そして主に聞き従わないこと、聖書を読まないことは、めめしさ、弱さ、臆病さっていうことです。ですからクリスチャンとして、まあ、日々感じていると思いますが、私たちは自分たちの心の中の嵐や不安に翻弄されたり、恐怖の波に揉まれたりしますが、その風、その波に流されるか、主の力に立って戦うか、自分自身で選ぶ必要があります。もうすでに選んでるんですね。だけど私たちは選んでることを意識しないといけません。戦いや戦という、まあ、言葉に抵抗のある方もいらっしゃるかもしれませんが、5章16節から17節こう書いてあるんですね。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を乱すことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうから。この2つは互いに対立している、戦っているので、あなた方は願っていることができなくなります。私たちの罪深い性質は、主を恐れることを自然には選びませんし、この世も私たちの肉もそうするにとは私たちを励ましません。私たちの恐れっていうのは、もう重力のようなものなんですね。何もしないと、この世が恐れるものに、そこに、まあ何でしょう、倒れるんですよ。もう少し単刀直入に言いますと、恐れとの戦いの真っただ中にいる私たちは、平和ボケになってしまう傾向があると思います。戦いの存在自体を否定したり、戦わないことを選ぶことは、恐れとの戦いに即負けてしまうことを意味してるんですね。しかし、たとえ決心したとしても、戦い方を知らなかったら恐れに打ち勝つことはもちろんできません。何の準備もなく、何の戦略もないままで、恐れと戦います、AAO って言ったらもう負けますよね。ですから、 まあ、そして、まあ、本当に、まあ、ちょっと変な表現かもしれないですけど、何の準備もなく何の戦略もないままで恐れて戦うのは裸で戦に挑むようなものなんです。で、私も含め多くのクリスチャンはこのように戦っているのが現実だと思います。ですから3つ目のポイントが重要なんですね。恐れと戦うには自分の敵をよく知るっていうのが大事です。皆さん、自分は誰と戦ってるか分かってますか？私たちの敵ってどういう存在でしょうか？
11節、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、まあ、神のすべてを身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。それが私たちの敵です。で、私たちの敵軍の支配者は、まあ、将軍みたいなは悪魔またはサタンと呼ばれ、まあ、支配、力、暗闇の世界の支配たち、天上にいる諸々の悪霊がその支配下にあるんですね。で、現代 の日本に住む私たちにとっては、このようなまあキーワード、まあ、聞くといろんな、ね、イメージが湧いてくると思うんですね。だけど、まあ、聖書は何と言ってるのかちょっと確認したいと思います。まずサタンは策略者です。もう一回言いますね。サタンは策略者です。ですから、サタンが考えていることは全く読めないんですよ。あ、分かる、サタンで来るときに分かるって、いや、それは策略者と受け入れてないんですよ。私たちはサタンやってることは理解できません。サタンの攻撃は非常に巧妙なので気がつかないほどなんですよ。例えば、サタンはイエス様をどのように攻撃しましたか？強制したりせず、さまざまな聖書箇所を引用したんですよ。聖書を言うんで使うんですよ。イエス様はこのように、まあ、罪に導こうとしました。そしてサタンの最後の一撃は、弟子たちが最も信頼していた会計係のユダを裏切らせるということなんですね。すごいいいことですよね。ですから、サタンは吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていて、羊の衣を着た狼として私たちの陣地に入り込んで、エデンの園の蛇のように私たちの味方に化けて私たちを誘導しようとするんです。誰がサタンだか分かんないんですよ、そもそも。サタンを甘く見ると私たちはすぐに負けてしまいます。そこはまず1点目ですね。まず2点目、あ、サタンについてですね。サタンが攻め上ろうとしている陣地とは、血肉や地上の陣地ではなく霊的な陣地なんです。サタンは教会がどこに開拓されているか、何人礼拝者がいるのか、リーダーが何人いるか、目に見える教会の成長にはあまり興味持ってないんですよ。なぜなら、サタンは簡単に宗教的なものに入り込むことができるんですよ。ですから、あんまり、あ、教会開拓したんですね、うん、すごいですねって、すぐに入れるんですよ。サタンが狙ってる陣地っていうのは、私たちの魂なんですよ。礼拝堂ではありません。魂です。私たちの魂が闇の技へ導かれるように、さまざまな手段を使います。だけど、山の技っていうのは具体的に何でしょうか？まあ、コロサイ3章とか、エペソ4章から5章には闇の技の長いリストもありますけれども、まあ、ガラテヤ5章19節では、まあ、短くまとめられています。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行為、行い、汚れ、拘束、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。そういった類のものっていうのは、などです。これに限ってませんっていう。いろいろありますよねっていう。サタンの最強な霊的な攻撃は、分かりやすい病気とか、悪霊に取り憑かれるというのようなものではありません。もっとシンプルで、根深いものなんです。あえて、見えない方がいいんですよ、サタンは。こうやって礼拝来て、綺麗に来て、だけど心の中にいろいろ溜まってるっていう。それがサタンの一番願っている
策略なんですね。私たちが愛している何かや恐れている何かを徹底的に変えさせて、私たちを罪深い罪に導くことがサタンの狙いなんですよ。表を変えずに。そのようなサタンの狙いを誤解してしまうと、私たちはうまく戦うことはできません。それ二つ目です。さあ、三つ目、サタンのについて。サタンはあらゆる支配、力、この暗闇の世界の支配たち、天井にいる諸々悪霊を使って私たちを攻撃することはできますが、私たちの中にすでに潜んでいる罪に油を注ぐぐらいのことしかできないんですよ。ヤコブ1章14節から15節こう書いてあります。人が誘惑に遭うのはサタンですって言ってないです。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。サタンはユダの心にあるイエス様に対する憎しみとユダの貪欲さに油を注ぎながらユダを巧妙に支配したんです。またサタンはペテロの変なプライドを、曲がったプライドを上手に利用して、イエス様が十字架にかけれるのを止めさせようとペテロを使ったんです。しかし逆を言うと、私たちが罪を選ばず死を恐れることを選べば、サタンの攻撃はすべて無効になるんですよ。例えば、サタンはヨブに考えられない試練と誘惑を与えましたが、最終的にヨブは神様を呪うことを拒否し、主を恐れ、主を褒めたたえることを選んだんですよ。ですから私たちは、サタンがどのように自分を誘惑しているか、そして自分がどのように対抗できるかを意識していなければ、戦うことはできません。ここで皆さんに考えていただきたいのは、私これよく使う質問なんですけど、もし自分が、自分ですよ、自分がサタン軍だったら、そしてマークのどの弱点を狙うと思いますか？自分の弱点をどういうふうに狙うと思いますか？ぜひ真剣に考えてみてください。どの恐れに集中的に油を注ぐと思いますか？私たちが気づかないうちに、今サタンはあなたを闇の技、特に不健全な恐れと導こうとしていると思いますか？思ってなかったらもう罠にはまってるんですよ。そしてあなたは自分の知恵と力で戦えるという自信っていうのはあるんですか？そうであればそれはもう罠にはまってるんですよ。収容会の交わりの時にそれを分かち合う時を、設けたいと思うんですけど、そこでぜひ分かち合ってください。敵の策略をよく知るだけではまだ敵に勝つことはできません。最後のポイントっていうのは13節にあります。邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさいっていうふうに命令してるんですけれども、これが四つ目のポイントです。恐れと戦うとき、神のすべての武具を取り、よく知って固く立つことです。どういう意味なのか。邪悪の火って書いてあるんですけれども、つまり、サタンと対抗する日が必ず来るんです。むしろ、もう来てるんですよ。今日なんです。もう昨日です。明日ですっていう。皆さんは戦うための武具をいつ身につけますか？戦うときに。戦いが始まってからですか？それとも戦いが始まる前ですか？奇襲してきたサタンに、あ、タマタマつって、タマタマつって。まだ武具来てないんで、もう少し少々お持ち帰りさいって言って、こうやって入って、もう、はい、OK ですって言いますか？言えませんよね、それは。今のうちに、まず、武具を身につけましょう。次に、もしサタンが最高の攻略者、策略者だったら、どの方向から、どのタイミングで攻撃してくるか全くわかりませんよね。サタンは真正面から来るから、後ろは裸でもいい。っていうような兵士は誰でも愚かだと思うでしょうが、霊的な戦いにおいて私たちは自分が裸の王様のように歩き回っていることに気づいてないかもしれません。私もそうです。武具は部分的に切るものではありません。ここだけ武具あって後ろは裸みたいな。私たちの弱点が守られていなかったら、どれほど強い武具を身につけていても、ここではもう鉄で 出会っても意味ないですよね。サタンはその弱点を狙うだけなんです。すぐに戦いが終わります。ですから一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りましょうと。そしてびっくりしないでください。神の武具はここ大事です。見えない武具なんです。見えない武具。この世では私たちは目で見ることができる、ピッカピカでずっしりした武具をすぐに思い浮かべます。サタンとこの世は見えない神の武具を身につけている私たちを見て、ゴリアテのように俺は犬かって杖を持って向かってくるとはって言って、わははみたいな、そういうふうに私たちをあざら、私たちをバカにするんですね。でも動じないでいただきたいです。ダビデも神の武具を身につけていました。サタンもゴリアテもあざ笑いましたが、長くは続きませんでした。それを忘れないでください。神様のすべての武具を身につけるだけではなく、私たちは一つ一つの武具の使い方をよく理解し、武具を持って戦う練習をする必要があります。修養会の、明日のデボーションガイドとショートメッセージに武具の説明書っていう、そういうメッセージなんですけれども、それを簡単に説明したいと思います。そしてローラ宣教師の証を聞きながら、自分がどの武具をうまく使っていないのか、またそれぞれの武具をどのように使うべきかを一緒に考えたいと思います。で、神の武具の身につけたとしても、私たちはまた敵を見て怖くなってしまうことがあります。全部使ってます、練習してしときます。だけど恐れるのは変わんないですよね。だけど私たちはよく忘れてしまいますが、これはどなたの武具だったでしょうか。神の武具です。神の武具です。イエス様が身につけてた武具なんです。イザヤ書59章17節を見ると、神様が送ってくださるメシアが武具を身につけ、神のために救いと永遠の命を勝ち取るんですよ。イエス様はこの見えない武具を身につけて、十字架の上で罪、死、サタンと奮闘され、復活を勝ち取られたんですよ。私たちがイエス様と同じ武具を身につけているなら、私たち敵の非やを怖がる必要があるのでしょうか。私たちが身につけている同じ武具で、イエス様は敵をすでに倒されたんですよ。実は負けたサタンがやけくそになって私たちに反撃してるだけなんですよ。やけくそになってるからサタンが攻撃してるんですよ。それは私たちが神の武具を身につけるとき、私たちの王からの命令は攻め上りなさいではなく、固く立ちなさいなんですよ。つまり私たちの戦闘姿勢、体制は基本的に守備なんですよ。それは私たちが不利な状態にいるからでしょうか。とんでもないです。モーセも海を割る前に同じような命令をしました。恐れてはならない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見てる敵をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。つまり、私たちが固く立って守備体制を整える理由は、私たちはイエス様の最後の一時撃を待ってるだけなんですよ。再臨の日にイエス様はご自分の武具で敵を倒されるので、私たちは恐れず黙って主の救いを見るのを待つだけなんですよ。神の武具を身につけて固く立つ人はパニックに陥りやけくそになる人ではないですよね。固く立ってるのは、大丈夫っていう。イエス様がすでに勝利されたことを信じ、平安の中で恐れたり心配することなく神様の御業を待ち望む人になりましょう。私たちもそのように自分の心の内にある恐れと戦っていきましょう。ペテロはこう私たちを励まします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れるときに与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはいつも恐れてしまいます。私たちは自分の恐れを戦わずに、その恐れに飲み込まれてしまいます。 しかし、イエス様、あなたは私たちが恐れている敵、死、サタン、罪を、すべてのものをすでに倒されました。私たちは恐れる必要がありません。どうか神様、私たちの望みを、再臨の日を、イエス様の最後の一撃を待ち望み、固く立って、黙って、恐れずに、あなたを待ち望むことができますように、助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。